先週に続いて同じ箇所です。ローマの第8章32節、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。先週に続いてこの32節を学びたいと思いますが、パウロはここで一つの問いかけをしています。それは何のためかというと、これを読む、この手紙を読むローマの人々、そして今も私たちもそうですが、その人々の理解を明確にさせてですね、そして信仰の確信を持たせるためだということを前回学びましたね。でそのために私たちはこの一節に記されている一つ一つの言葉を、丁寧に明確に理解することがとても重要なんだということでした。前回はその第一の言葉から確認して、第一の言葉と第二の言葉を確認しましたが、第一の言葉は、用語から確認したことはですね、イエス・キリストが十字架の上で死ぬことを定めたのは神様ご自身だったのだということですね。人間や悪魔ではなかったということですよね。そこに罪の贖いの確かさと神の愛の深さと強さが表されていたということだったんですね。二つ目の言葉はその御子という言葉でしたね。その御子、そこで十字架の上で死なれたのは神の一人子であって御子であって単なる人間の殉教者ではなかったということですね。神ご自身の御子こそが十字架の上で死なれた、このことにも贖い、罪の贖い、救いの確かさというものがここからも導き出されるということですよね。そういうことを見たわけですね。じゃあ次に目を留めるべき三つ目の言葉は何か、これが今日今日の学びの第一の一つポイントになっていますが、それはこの中で惜しまずと記されている言葉です。惜しまず、その御子をさえ惜しまず死に渡されたと記されていますよね。十字架の出来事は神様がご自分の御子を惜しまなかった、惜しまなかったという見地から解釈される必要、いやいやながらとかね、仕方なくとかですね、なんとなく偶然でとかたまたまとか、そういうことじゃない、惜しまずにっていうことですよね。この惜しむっていう言葉なんですが、実は創世記の22章を見るとアブラハムがイサクを捧げようとした時にこの言葉が使われているんですね。22章の16と17節、御使いは言った、私は自らにかけて誓うと主は言われる、あなたがこのことを行い自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように海辺の砂のように増やそう、あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る、素晴らしい約束が与えられているんですね。アブラハムがイサクを捧げようとした出来事は、実は神ご自身がカルバリの丘の上で行われた十字架の御業、神が一人子を捧げたっていうね、その御業を指し示すモデルなんですね。これ聖書用語じゃないんだと思うんです、一般にも言うんだと思うんだ、余計っていうんですね。余計って余計なものの余計じゃなくて、あらかじめかかたどるという余計ですね。それを指し示すモデルっていうことです。アブラハムは神様のご命令に従って我が子イサクを、ただ一人のその実子であったそのイサクを捧げようとしていました。アブラハムはイサクを惜しまずに捧げようとした、躊躇しなかった。その時アブラハムの信仰の従順をご覧になった神様はイサクを捧げるのをやめさせたわけですよね。そしてその代わりに一匹の牡羊を備えてくださった。この一匹の牡羊、これが身代わりになってこのその場で捧げられたわけですけど、やがて神様はご自分の一人子イエス様を、子羊であるイエス様をですね、ご十字架の上で捧げてください。つまりイサクの身代わりに与えられてこの捧げられたお羊はイエス・キリストを指し示しているんですね。そういう意味でアブラハムのイサクを捧げる出来事って大事な意味合いがあるということですが、いずれにしてもここで確認したいのはアブラハムはイサクを惜しまなかった、これこそまさにパウロがこのローマ書の8章の32節で使っている言葉なんです。同じ言葉なんです、ね、その御子をさえ惜しまず、神様は御子に関して全く容赦なさることはありませんでした。御子が イエス、巫女イエスがこの世でどういう目に遭おうと神様は容赦しなかった。すごいですよね。神様は私たちが救われるために必要なことであればどんな苦難も差し控えることなく巫女イエス様に与えられたということです。その苦しみ、それは私たちが普段取る、一般的に取る、ね、行動とは全く違ってますよね。私たちは自分が愛するものを惜しみ、愛する人たちが痛い目に遭わないようにするわけですよね。当然ですね、ある意味ではね。大切な人を苦しませないで済むためならいつでもその苦しみから遠ざけようとするわけですね、一生懸命。ところが神様はご自分の御子に何も差し控えるようなことはせずに、何事からもその苦しみから遠ざけようとはなさらなかった。私たちを救うために欠かせないものはことごとく御子の上に下された。そしてこのことのゆえに次のもう一つの言葉がここに記されていると言っていいでしょうね。神様は御子を惜しむどころか御子を死に渡された。惜しむという消極面、それを否定しておいて今度は積極面ですね。死に渡された、死に引き渡されたと言っているんでしょうね。これが神様が行われた最も偉大な出来事と言っているんでしょうね。神様でさえもこれ以上に大きなことはできないと言っても決して過言ではない、言い過ぎではない。それほどのことを神はここで成してくださる。パウロはこの出来事を明白で確実な根拠としてこの議論を進めている、この教えを述べているんですよね。神様がすでにそのように行ってくださったからには、それよりどんな小さなことであっても拒むようなことはありえないと思うんですよね。ですからこの最大の神の行為、私たち全てのためにその御子をさえ惜しまず死に渡されたという御業を理解することが実は決定的に重要なことなんですね。でも先週も言いました、こんなことはみんな知ってるはずですよね。イエス様が十字架にかけられた、神様によって計画立ててかけられたって知ってるはずなんですよね。でもその意味を本当の意味で私たちは悟っている、確信していると言えるかどうか、そこに大きな違いがある、差があるということなんです。もし皆さんの中に救いの確信がないとしたら、確信から来る喜びが、平安がない、感じられていないんだとしたら、まだ私たちはこのキリストが十字架にかけられたということの意味を本当の意味では悟ってないと思います。神はこれ以上ないという最大のことをしてくださる。とすれば私たちにそれより小さなどんなことでも拒むようなことはない。それを確信するためにこの最大のことの意味がしっかり理解される必要があるんですよね。ここで私たちが学ぶべきことは罪からの贖い、つまり、まあ、贖罪っていう言葉を使いますね。贖罪の御業、あるいは贖罪のその神秘と言ってもいいでしょうね。私たちが救われるために救い主なるキリストに何が起こったかということなんです。死に渡されたっていうのはそもそも一体誰に渡されたんでしょうね。どう思いますか。死に渡された、これについてはルカによる福音書の22章53節でイエス様はこう言ってます。この時イエス様はゲスマの園に祈っていた時に、あのユダが連れてきた祭司長たちに捕らえられようとしたその瞬間ですね。イエス様はこうおっしゃった。私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが今はあなたたちの時で闇が力を振るっている。ここでイエス様はっきりと闇が力を振るっている、闇の力というのを語っていますよね。イエス様はその闇の力に引き渡されたんです。もちろんイエス様は皆さん知っているように悪の力、その霊的な力に打ち勝ちましたよね。あの十字架の御業によって、そしてその支配を打ち破ってくださったお方なんですが、しかしその支配に、その闇の力を打ち破って支配を打ち破る前にですね、イエス様はその闇の力に引き渡された、引き渡される必要があったんだと。 そこを私たちは忘れてはならない。大勝利を収める前にイエス様は彼らの手の中に陥る必要がある。イエス様があのゲッセマンの園で苦しみもだえながらね、主よどうか御心であればこの杯を私から取り除けてくださいってね、3度も祈ったってあるじゃないですか。なんでイエス様はあんな苦しみながら祈る必要があったのか。あるいは十字架の上でイエス様は我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかって大声で叫ばれたと書かれてますが、なぜイエス様はそんなことを叫ばれたんだろう。それは全てこのことのためなんですね。イエス様はこの時しばし暗闇の手の中に握られなければならなかった。時々ね、まあ以前も話したことあるかもしれませんが、クリスチャンのだという方でもこのイエス様の見苦しみがよく分かってない人もいるんですね。イエス様は神の子だから、まあ言うなればスーパーマンみたいな方ですから、十字架にかけられたとは言っても、まあ確かにあの苦しい感じはあるかもしれないせんけど、もう勝つことは分かってたし勝利も分かってたし、そんなに大変なことじゃなかった。だってイエス様はスーパーマンなんですから。まあ今ちょっとあの普通に語りましたけど、でも神学の世界でもそういうふうに考える人もいるんですね。イエス・キリストの十字架の苦しみっていうものがよく分からない人たちにとってはこういうことがよく理解できないんです。でもそれは先週も言いました、罪のあがないっていうことに関する理解が全くないっていうことです、ね、しかしイエス様は十字架の上でこの暗闇の力に陥る必要がある。何のためにそうされたか。キリストが父なる神によって死に渡されたのは罪に対する神ご自身の見怒りを余すところなく受けるためだ。主が死に渡されたのは罪と背きに対して宣告されている律法の刑罰ですね、それを受け尽くすためなんですね。本来は罪を犯した私たちがその刑罰を受けなくちゃならないんですね。でもイエス様が身代わりにその刑罰を受けてくださることで私たちが罪から許される道が開かれたということですが、これがこのためにイエス様は暗闇の手の中に握られる必要があった。イエス様がゲッセマネの園で何を恐れてこの杯を取り除けてくださいと3度も祈ったんだろうか。それはイエス様が死ぬことを恐れていたってことではないんですね。イエス様は来たるべきその瞬間にご自分の父である神様によって罪とされ、罪人とされ、それは私たちの罪を身代わりに背負って神様から打ちのめされ、叩きつけられ、御顔を背かれる、呪われる、そういう立場に立つことを悟っていたんです。それをイエス様は恐れ、それを苦しみとして、その苦しみを十分に味わい尽くしてくださった。本当は私たちがそれを味わわなきゃならない、罪人の私たちがね、罪を犯したのは私たちです。しかしその身代わりにイエス様が、罪のないイエス様がその苦しみを味わい尽くしてくださる、そのためにイエス様は十字架にかかってくださった。このように御子を死に渡されたとは、神が罪に対するその激しい怒りの鉢を御子イエスに向けてことごとくぶちまけたんだということを意味しているんです。神はその時御子イエスを打ちのめし、叩きつけ、差し通し、痛めつけ、苦しめられた。神様は御子を痛めることにおいて何の要請もしない、徹底的に。でもだからこそ私たちの罪もしっかり全く取り除けられているというその保証があると。イエス様が全部その苦しみを受けてください。これが死に渡されということの意味だと。さて次にもう一つ目を留めたい言葉は、何々のためにって、まあ、頭の部分ですね、言われていることですね。私たちすべてのためにその御子さえ惜しまず死に渡されたとかありますね。このためにっていうのは、まあ言うならばこれ何々の代わりにという意味ですね。ためにっていうと、その人の私たちのなんか益になるようにしてくださったっていう意味も含まれてますけど、その益になるということだけじゃなくて、そのためには私たちに代わって イエス様は十字架の上でその罪をその身に負ってくださったんだ。神様は御子を私たちの身代わりに死に引き渡されたんだ。本当は罪を犯した私たちこそが罰を受けるべきものですが、私たちを死に渡す代わりに神様はご自分の御子を私たちに代わって死に引き渡されたですね。身代わり、これもとても大事だ。何度もしつこく言いますが、知ってるはずのことですが、しっかり確認する必要があることですよね。そこで次にもう一つ、私たちとパウロが言っているこの言葉にも目を留めましょうね。私たち全てのためにってパウロが言っています。この私たちとはどのようなものなのか、これもちろんここにいる私たちのことなんですけど、その私たちは善良で敬虔で信心深い者たちだったんだろうか。悲しいことですが、残念なことですが、真実を言えば、聖書の語る真実を言えば、過去の私たちは一人の例外もなく、他の人々と同じように生まれながら神の御怒りを受けるべきものってね、パウロがエペソの中に書いてるんですけど、生まれながら神の怒りを受けるべきものだったんですね。それはアダムの子孫であるがため、そして自分自身も罪を犯してきたがために、その結果私たちはそのような罪深い存在であった。それが私たちの現実であった。実際私たちは神の敵でさえあったんだってパウロは指摘してますね。しかしそれにもかかわらず、神はご自分の御子を死に渡され、私たちに降りかかる一切の出来事を、災いを御子イエス様に降りかかるようにしてください。罪深い卑しい反逆者である私たち、救いに値するようなものは何もない私たちにこそ、しかしその怒りは本当は注がれて叱るべきものなんですが、その一切をご自分の御子に私たちに代わって注がれる。バルはロマ書の10節ですでにこう教えていました。5章の10節、敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。敵であった時でさえそうしてくださった。本当にすごい言葉なんです実はね。さて、この23節の前半で最後に残ったもう一つの言葉は全てっていう言葉なんですね。これで全部前半の部分の言葉を 見ることになるんですが、私たち全てのためにって言ったんですね。私たち全てって誰を指すでしょうか、ね、全人類なんだろうか。そうじゃないですね。この私たち全て、この場合の私たちというのはもうすでに先にパウロが28節でこう言っていた人たちですね。8章の28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。誰のためか。それは神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たち、キリスト者たちのためだったんですね。それ以外のどのような人たちのためでもない。キリストは私たち、全てのキリスト者のために死に渡された。しかしそれは全てっていうことと同時に、個々人一人一人のためにもイエス様は引き渡されたと言ってもいいんでしょうね。私たち一人一人はカルバリの丘の上に立つ十字架の上で神様が行ってくださった御業の対象とされている。皆さん一人一人がその御業の中に組み込められているっていうことですよね。さて、これで前半の32節の前半の言葉は全て見たことになるんですが、ただもう一つだけ、もう一つの言葉を確認しておきたいんです。それは後半の中で言われている賜るっていう言葉です。賜る、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。賜るっていうのはこれね、言い換えると一方的な恵みによって与えられるってことですよね。賜物っていう言い方をしますね。恵みによって与えられる。新改訳聖書ではここのところはどうして恵んでくださらないことがありましょうって訳されているんですね。この恵みっていうことですね。このことが言われている、賜るっていうことは恵みによって与えられるんだ。それは言い換えると与えなしに与えられるんだということですね。与 えなし。神様は単に私たちが必要とする全てのものを与えなしに与えてくださるというだけじゃなくて、私たち全てのためにご自分の御子をも与えなしに与えてくださる。このことこそが実は神様の愛を悟らされるところなんですよね。神の愛ってどういうことですか。あの御子をさえ、一人の御子をさえ私たちのために与えなしに与えてください。敵であったにもかかわらず与えてくださった、与えなしに与えてくださった、それは恵みによって与えてくださったということなんだ。それが賜るということでいいんですね。一切は神の恵みの結果です。だからこそ神はご自分の御子を惜しまず、私たち全てのために与えなしに、栄光に富むその恵みによってのみ動かされて御子を死に渡された。これがこの32節でパウロが私たちに伝えようとしていることなんですね。さあ、これが神の愛を測る唯一の適切な尺度です。神の愛を真に悟りたければ、神がご自身の御子を惜しまなかっただけじゃなくて、御子がご自身を神の子羊としてお捧げになり、自らねご自分を明け渡して、私たちの諸々の罪を神からその身に負わされて、その罰を受けてくださった。そしてその神が何事も差し控えずに、その罰を容赦なく御子イエス様に下されたということをはっきり悟る以外にありません。そのように悟るときこそ、神の愛は大きく私の内側で表されて、無限に大きなものとして示される。それは神の行動であって、神の定めた計画によって行われたものだったということですよね。それが罪を許す唯一の道だ。罪というのは聖書全体が教えているように、必ず罰されなくてはならない。それは神の定めですね。愛の神は義と正義と清さの神でもあられる。ですから、いわゆるこう罪を目こぼしすることはできないんです。ああなかったことにしとくよとかね、見て見ないふりをすることは神は絶対になさらない。だからそういう意味では、単にね、あなたを愛してるから許してやろうと神様はおっしゃらないってことです。わかりますか。愛してるんだからいいよいいよ許すよ、そういうことは神はおっしゃらない。神様の ご性格全体が正義、義というね、正しい裁きを要求していらっしゃる。そして十字架の上で、その神の正義、義が、報復が実行されたという。パウロはすでにこのロマ書の3章25と26でこう言っていました。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪をあがなう供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。この神の行動の中にこそ、実は神の愛を私たちは悟ることができる。だからこそパウロは、神の愛は決して尽きることがありえない、この世の何事も神の愛から私たちを引き離すことはできませんってね、宣言しているんですよね。でもそれでもね、皆さんある人はこう言うかもしれませんね。それでも、もし私が罪を犯したらどうなるんだろう、私が罪に陥ってしまったらどうなるんだろう。答えはこうですね。あなたはかつて神の敵であって、よそ者であって、反逆者であった頃には、はるかに大きな罪に陥っていた。神はそのような時でさえ、しかしあなたのために御子を使わせてくださった。しかし今、あなたは神の敵ではなく子供となっているんだ。神様があなたを拒むことなどあるだろうか。敵であった時でさえ御子を使わせてくださった、それ以上大きなことはないというようなことを神がなしてくださったんなら、今はことされているんですから、たとえ失敗して罪に陥るようなことがあったとしても、神がそれ以下のことを拒むようなことをなさるはずはないだろう。全く考えられない。 しかしそれが考えられないものとなるのは唯一ですね、この今も今日前回と今回と学んできた惜しまず死に渡されというこういった言葉の一つ一つの意味内容を本当に正確に捉えた場合に限られるんですよね。捉え損なった場合そういう力は失われてしまう。ですから綿密に注意深くこの説の一つ一つの言葉について学び確認して心に刻みつけておくことがとても大事だということですね。先ほども言いましたが全能の神様でさえあのカルバリの丘の上に立つ十字架の上で行ってくださった御業を超える形で愛を示すということは決してできないんです。あれ以上大きなものはないんです。その十字架で神は私たち全てのためにご自身の御子を死に渡されどのような手心も加えなかった。それゆえ私たちはすでに行われた御業をこの根拠として救いを確信する。神が味方であるということも確信することができる。神は確かに御子と一緒に全てのものを与えなしに私たちに与えてくださるということを確信していくことができる。すでにこの8章の28節ですね、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たち知ってますってね、言ってましたが、この32節では必要なものの全てを神が与えてくださる。それはなぜか、何を根拠にしてかといったら、あの御子でさえも与えてくださった、これ以上大きなものはないというものを神は与えてくださった、しかも惜しまずに死に渡してくださった。だとしたら万事を全てのものを与えてくださらないはずがあろうか、ありえないということですね。たとえ私たちが何を行い何を言おうと、神様が私たちを手放すことも私たちに対する興味を失うことも、あるいは私たちを愛することをやめてしまうようなことはありえない。十字架における神様の取られた行動がそのことを確実にしている。神様はすでにご自分の御子を死に渡された以上、他のあらゆる事柄を行ってくださるに違いない。神、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうかということですね。私たちが今どんな境遇にいようと、どこにいようと、どんな試練、苦難、困難にあっていようと、どのような弱さ、脆さを抱えていようと、どんな罪に陥ることがあったにしても、そこには何の違いも生じない。私のためにご自分の御子をさえ与えなしに与えてくださったお方は、御子と共にあらゆるものを与えなしに与えてくださる。それが聖書の約束、パウロがここで述べている。だからパウロはこういうんですね、フィリピの 4-19、 皆さんこれ一緒に読んでみてくださいますか。 4-19、 はい。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものを全て満たしてくださいます。全て満たあなた方に必要なものを全て満たしてください。さあ皆さんは今自分の救いを確信していらっしゃるでしょうか。そしてそのことを本当に喜びとし、安心を持って平安を持って毎日歩んでいらっしゃるでしょうか。そのことこそがパウロがこのロマ書を書いた、またこの部分を書いている、その目的なんです。それを願って、もしこの救いの確信を得ていないとしたら、もしも最終的に必ず救われるっていうね、これ堅忍と言いますが、まだあやふやなものがあるとしたら、あるいはもし今の自分はキリスト者ではあっても、でもなお恵みにね、これからもしかしたら落ちるかもしれない、恵みから離れてしまうかもしれない、そういう最終的な滅びに至ることがあり得ると思っているとしたら、それは単にカルバリの丘の上で神様が行われたあの十字架の上で何が起こったかということを本当の意味ではあなたはまだ理解していないと思います。それが本当に理解して悟れたとしたら、私は当然必然的にこのパウロが語っている真理に追いやられないはずがないんです、ね、真理を確信できないはずがないんです。そのことを悟るや否や、私はその確信を持って生きていくことができる、そこに立ち戻ることができる。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。 神は、また神の愛は最初から最後までを全部見通していらっしゃる。神様はその絶対的な証拠を十字架の上で示しておられる。それは私たちがこの罪と悪と災いと地獄の世界の中にあるうちから、今この人生のうちからですよ、救いの確信と幸福を味わえるようにするためなんです。この世がどうであろうと、私たちがこの真理に立つときに、私たちは確信を持って、希望を持って、喜びを持って歩んでいくことができる。さあ、あなたはこの素晴らしい教えの一つ一つを筋の通った真理としてですね、常に確信していらっしゃるでしょうか。しっかりと御言葉に、その真理に耳を傾けていきたいと思います。祈ります。